10月22日火曜日です。今日は笑いのある川柳です。
はい、
まずは今月のお題からお願いします。
時代
です
ね。どんどん時代は変わります。
変わります
ね。弘前にも妖精ができたのでござんすよ。
はい
ね、頑張っちゅうんすよ。
漱石さんはもうほぼ毎回いらっしゃいますか。そうです、あ
のパスポート中のね、
かだれ横丁にできた寄席ですよね。
そうそう、和戸南渡寄席というのでね。
和戸南渡寄席、
1回今までは2000円かな、今度からさ、はい、11月から今度高くなるのは、
そうですか、
なんだろう、3人ぐらい来るのな。でその中には今度はあの色物というか、つまり手品だの講談だの、
神切りし
さんだったり、そういう人が本当ね、寄席風で。
そうですか、楽しいですね。
いいんですよ、
うん、
なんちゅうんだろうね、よく頑張っちゅうと思いますよ、主催者。
そうですよね、
うん、その翔太のとこと契約して、
はい、
落語芸術協会か、
で
12と13と26と27、これは必ず日曜土曜関係なくここに決まってるわけだ。で2日間で4公演あるから、
はい、
全部見ようと思えば見れるんですよ。
そうなんです、
パスポートあればね。
ちょっと疲れそうですけど
同じ話するのが違う話するのがも興味があるでしょ
う。そうですね、なんか落語ファンが増えそうですね。
そう
でさ、
今度その11月からのパスポートは、ちょっと高くなって1万5千円か、はい、今まで1万円だったのか、で時間も今度夜にもあるので、
うん、
まあすごいなと。今までの寄席はいろいろ寄席がたまにあって、それだとまあ独演会風なんですよね。ビクトもそうですけどね、
うんうん、
ここはもう本当のあの寄席、寄席、寄席、
気軽にお出かけに
寄席なんですよ。
楽しみ増えましたね、漱石さん。
増えましたね、でその落語講談はよくやりますが、前にやって浪曲はなかなか来ないで浪曲ね、でその浪曲で有名なのが次郎長で、次郎長もこの間ちょっとやりましたね。
漱石さん得意ですもんね、次郎長
で次郎長がね、亡くなる次郎長ってこれはヤクザの野分だから、普通はみんな畳の上では死ぬね、
うん、
ところが次郎長はね、ちゃんとっていうのがおかしいけど、清水にいるから窓開けっぱなしでよく風邪ひいたという話はしましたね、うんうん、で彼氏がですね、亡くなる時に昔を思い出してね、オラはあげころから喧嘩橋してきたと、
うん、
でチャンバラやる時に相手、切っ先が相手に触れると杖が弱いがすぐ分かるんだそうですよ。チャリンとこう触れると相手がギリラッとというかガリラッと握ってると、あ、こいつは弱いなって、
逆にね
ふわっとやめてこう、そういうやつはね、
うん、
あ、こいつはできるなって
分かるんですね。分かるんですよ。
だからまずチャリンってやってみるんでしょ、
チャリン
って、ね、そうするとこうと握ってるやつは、まあ、
力入ってるとダメなんですね、無駄な力
でね。これびっくりしました、面白いことに21歳の樋口一葉が日記に次郎長の葬式のことを書いてる。
あ、そうですか。
侠客駿河の次郎長死亡、本日葬儀、会する者千余名、上州武州甲州の三州より幕府の頭立ちたる者会する500名と聞こえたり。だからよくぞ500人が来て、あと500人が普通の人なんでしょうね。
そうなんですね、
まあ、これくらい有名な人気があった人、うん、でその次郎長に聞いた人がいるわけですよね。同業者ね、同業者、
同業者、
同業者ではね、誰が偉いですかって聞いたらね、
はい、
それはもちろん神門の辰五郎だと、あれくらいの人物はちょっとないねとすぐ答えたと、
うん、有名なんです ね。
でそのほら神門辰五郎といえば有名なのは、
うん、
おめかけさん、おめかけさんというか自分の娘を慶喜に、最後の将軍慶喜の、まあ、おめかけさんになるんですよ。でこの人下屋の飛びの人足から町火消しの頭になって、浅草への一帯を縄張りとする大家分になって、で、勝海舟はね、神門の辰などは随分物の分かった男だった、あんな男は金や意向にびくともせず、ただ息づくで交際するのだから、同じ交際するにも力があったと。 で、あのこの間からあの江戸会場の話をしてましたね、はい、でその勝海舟とあの西郷さんが話をして、うん、まあ、無事に、
はい、
あの時やあの山岡哲太郎が行くわけですね、うん、勝海舟その時何していたかというと、話し子ではね、神門の辰五郎だろうと打ち合わせをして、その決裂した場合、
うん、
官軍が江戸に入ってきたら、その前にみんな船だので逃がせと、住民を、でその官軍を江戸の町に閉じ込めたら、四方八方から火つけであいつらを焼き殺せと、そういう時にこの神門の辰五郎だのが先に立って、なんせね、もうその上の浅草一帯の縄張りの親分です
よね。
で、幕末に慶喜が上洛する時に古文300人を率いてお供したと、
うん、
だからヤクザ史上すごい稀有な、映画時代を誇ったと、
うん、
で、あの慶喜があの大阪から逃げて勝手に帰ってきたのは有名ですね、
うん、
鳥羽伏見の戦いに敗れた慶喜は大阪城内に徳川家康ゆかりの金の扇の馬印を忘れ逃げちゃった。で慶喜は軍艦で江戸に向かった後だったので、この神門辰五郎がもう置いてきぼりになったわけですよね、
うん、そういうことです
ね。でその馬印を担いで、
はい、
東海道を吐けで、
あ、そう
ですか、江戸の慶喜のもとに届けたという
素晴らしい
話が、まあそういう男でございます、
うん、
この男の、まあ、時世の歌っていうんですかね、
ちびき、
まあ、さすがにね、
はい、
さ歌人でないので下手くそですよ。
思い多くマグロの刺身フグとじる、ふっくりボボにどぶろくの味、
うん、
思い多くマグロの刺身フグとじる、ふっくりボボにどぶろくの味、
うん、ただ自分の好きなものを並べただけですよね。
そうなんですか。
マグロの刺身とフグ汁はね、まあそうですよね。でふっくりボボツのボボツの女性のことですね。
うん、
で、まあ、
ふっくようかな女性がお好きだったってことですか。
というか、まあ、このある一部分を指すんですよ、ボボってね。
うん、
あのソソとも、ホトともベベともいろんな言い方、男のあそこもいろんな言い方あるでしょ。でだからやっぱりふっくらした、いや女の優しさでしょうね。でこのボボというのは、まあ、その大きい声で言えない言葉ですね、単語ね。で太田植産人にある人が聞いたと、教科書にね、ボボっていうのはどこから来たんですか、
うん、
それはね君、菩薩のボと、
うん、
煩悩のボだよと。
素晴らしい、
さすが太田植産人ですね、うん、まあ、そういう話し子が残っております。でそのこの間ちょっとあの、うんと西郷隆盛のはあのワンコすぎだってね。
そうでしたね。
勝海舟は
出来合いをした、
勝海舟は
嫌いだった、
あの嫌いだったと
、はい、
でやりました。
はい、
西郷隆盛ってどれくらいすごいだって、すごいいっぱい勝手だってやってたでしょ。
はい、
でね、弁当を持って犬と漁に出かけても、犬の頭も大変だったなって、で自分の弁当全部犬さ蹴ったんだそうですよ。
あ、そうですか。お腹空いちゃいます ね、うん、ね。
で西郷隆盛はうなぎが大好きで、であのうなぎがうなぎね、あでうなぎ屋に行くわけですよ。あの汚い格好して、あの偉い人とだダムをもねがったので、 うなぎ屋に犬と一緒に行けばうなぎ出てくると、おめえも食いてべ、
それは食べたい、
うなぎやっちゃう犬に、
え、自分で食べないでですか。
でじゃあじ もういっぱいって、で
おかわりをして自分の分を、
犬がまたワンワンってこう、
それもあげちゃうんですか。
それもまだね、
でなんて幸せなワンちゃんでしょう。
うなぎ屋の親父がね、
はい、
なんだこいつはと、
はい、
ね、草っちをあげてねえのに、どうしてそう、犬さん、得体の知れない男がね、なんと4杯も、
はい、
うな丼を犬にやるのを見てついに怒った。
そうですよね、
もう5話半中からこれ鹿児島のうなぎ屋ですよねディディ、ね、で最後自分でうなぎ食えないまま叩き出されたという話か。
あ、そんなエピソードが残っているんです
ね。ところがうなぎ屋は、
はい、
どこのじだと、
うん、
ね、で後片付けに行って驚いた。うなぎの盆の下に金5円が入っていた、うん、当時の15万ほどです、今の15万、
15万、
だから、
うん、
まあまあ 西郷隆盛はそういう大きい男だったと。
そうなんです ね。
でその西郷隆盛と勝海舟が江戸を救ったと。しかしこの間ありましたね、あの江戸を救ったのは実はあの尼さんだったという、
うんうんね、そうでしたね、大きな存在の
でしたね、
はい、いらっしゃいました、
まあ、いろいろ話っこがありますが、はいはい、でね、今日のは昨日の
コニーフランシスの、ね、オリジナルをお送りしました、
思い出の冬休み、
はい、
でミケがですね、
はい、
このコニーフランシスのメドレーをやってるんですよ、
うん、
でメドレーって続くでしょ、当たり前で
当然です。
で、あの自分家ではこの途中から聞けないんですけど、
うんうん、
あプレイバープロですからね、
はい、高い
メドレーのメドレーの中の2曲目を見つけてピッとかけます。
はい、
はい、
お送りします。今日はミケで思い出の冬休み、 I'm gonna be warm this winter。